今日の御言葉は黙示録の17章です。黙示録17章1節から18節までですけれども、はじめに7節までをお読みします。また7つの鉢を持つ7人の御使いの一人が来て、私に話してこう言った。ここに来なさい。大水の上に座っている大淫婦への裁きを見せましょう。地の王たちはこの女と不貧乏を行い、地に住む人々もこの女の不貧乏の葡萄酒に酔ったのです。それから御使いは御霊に感じた私を荒野に連れて行った。すると私は一人の女が火色の獣に乗っているのを見た。その獣は神を汚す名で満ちており、7つの頭と10本の角を持っていた。この女は紫と火の衣を着ていて、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべきものや自分の不貧乏の汚れでいっぱいになった金の杯を手に持っていた。その額には意味の秘められた名が書かれていた。すなわち、すべての淫婦と地の憎むべきものとの母、大バビロンという名であった。そして私はこの女が生徒たちの血とイエスの証人たちの血に酔っているのを見た。私はこの女を見たとき非常に驚いた。すると御使いは私にこう言った。なぜ驚くのですか。私はあなたにこの女の秘技とこの女を乗せた7つの頭と10本の角と持つ獣の秘技と話してあげましょう。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、この地上にやがて来ようとしているカンナ、また世の者たち、世に属しサタンに属し神に属さない者たちのその華々しさや栄え、また生徒たちの血を流すありさま、それらを見やすに生徒たちの心はしないでしまいますが、しかしあなたは決してキリストイエスにつく者は失望させられることがないということを、あなたはいつの時代でもどこでも変わらぬ御言葉でもって私たちを慰め、御言葉そのものが私たちを守り、御言葉そのものがの真実さによって私たちも真実に捨てられる、この恵みと特権を感謝いたします。今このしもべの唇を清め、喉を清め、思いと心体を全て清めて、あなたの御言葉を正しく伝えるために主を用いてください。聞く一人一人の耳を清めてください。あなたの命、あなたの身胸を残らず受け止めることができますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。前回のところでは7人の御使いが7つの鉢を持ってその災いを振らせましたけれども、その七人の御使いのうちの一人がヨハネのところに来て、そしてさらにヨハネにその世の終わりに起こるべきこと、その災いのさらなる詳細な姿を幻として見せてくださいます。彼はどういう幻をヨハネに見させるか、それは大水の上に座っている大淫婦への裁きを見せましょうと 大水の上に座る、なんかちょっと面白いですね。水っていうのは座ることはできないはずですけども、しかし大水の上に、座っている第一分で、まあ、この大水についての、まあ、意味はですね、まあ、15節の方に記されているんですけども、それは諸々の民族、群衆、国民、国語のことです。大水、ね、黙示録にはよく水とか海とかいう表現が出てきます。この水とか海というところは、あまりいいところではありません。黙示録21章で、世界が全て新しく改まった時、以前の地は過ぎ去り、もはや海もない、ね、海も全部、消え去った。また、白い御座の裁きの時においては、ね、海の中にいる死者たちを吐き出した。ですから海というのは、この世に属するものです。諸々の民族、群衆、国民、国語、まあ、この間ある姉妹がですね、夢を見て、まあ、彼女は海で遊んでいる。でも、今まで、遊んでいた、ね、友達、友人たちが、その海で遊んでいる様を見て、海はとてもなんか、汚くて死で満ちていて、ね、死体がいっぱいそこにいるのにもかかわらず、友達は全然平気で、その海で遊んでいる。でそれで彼女はって思ってる様を、夢で見たということを言ってたんですけども、霊的にですね、どんどん感性が磨かれていくと、そのようなありさまがどんどん見えてくるものです。世で今まで教会に通わず御言葉にも接さない時は、そういう世のありさま、世の中で遊んでいても何の、まあ、そこが死で満ちていて汚れで満ちていることに気づかないものですけども、しかしますます整えられて霊的に成長していくとですね、そのようにその世のありさま、海のありさまが見えてきて、そして本当にそこから、離れなければ、そういう感性が磨かれていくものです。さて、この女についてですけども、この女は不貧行を行い、地に住む人々も、まあ、この女のその不貧行によって、汚れている。でそれでこの女は、獣に乗っております。黄色の獣、赤い、ね、濃い赤の色ですね。そしてその獣は神を汚す名で満ちていて、7つの頭と10本の角を持っていた。でそれでこの女自身はですね、紫と火の衣と着て、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべきものや自分の不貧乏の汚れていっぱいになった金の杯を手に持っていた。見るからに華々しい有様ですね。獣に乗っていて、しかも赤い濃い赤の獣に乗っていて、その獣は7つの頭と10本の角を持っている。とても派手、華々しいですね。そしてその女も紫と火の衣を着ていて、ね、王のような衣装です。そして金と宝石と真珠で身を飾って、もうきらびやかに、ね、あらゆる、高価な宝石とか、そういう高価な衣装とかで、身を固めている。まあ、そういうありさまです。そして、まあ、彼女にはですね、名前が書かれております。その額には、まあ、ご説明しますと、その額には意味の秘められた名が書かれていた。すなわち全ての淫婦と地の憎むべき者との母、大バビロンという名です。バビロンといえば神の都を蹂躙して、神の生徒たちを引きずり込んで、彼らを補修して、そして、まあ、その当時世界の、まあ、大国として栄えた国、そしてなおかつ不貧困でまた汚れて満ちた国でありました。まあ、そのような象徴的な名前が記されております。これは、ね、昔のバビロン帝国のこと、もう今はないかつて栄えた国と という意味にとどまらずですね、私たちはこの大バビロンのような国がこれから起こるということに私たちは気をつけていかなくてはなりません。実際世の中のメディアを見ているとですね、本当に華々しい有様が展開されております。何かドラマとか見ていてもですね、なんかとても着飾ったお金持ちな、ね、そういうセレブな感じの女性たちや、またそういう人たちがですね大活躍して、なんかとても面白おかしい生活をしているかのような、そういう状況をテレビつければいくらでも見ることができますね。そして人々はそのありさまに憧れて、そしてその世の協力、世のそういう楽しみ、そちらに引きずり込まれて、メディアが提供する楽しみ、特に最近は本当にそういう快楽とか享楽がもう多岐にわたって、いろんな種類のものが、テレビやあるいはインターネットを見れば、それを情報を仕入れることができます。そして世の人たちはですね、それに向かっていきます。この女は世の王たちを惑わす、記されているんですけども、八節以降の方も見ていきます。あなたの見た獣は昔いたが今はいません。しかしやがて底知れぬところから登ってきます。そして彼はついには滅びます。地上に住む者たちで世の初めから命の書に名を書き記されていない者は、その獣が昔はいたが今はおらず、やがて現れるのを見て驚きます。ここに知恵の心があります。七つの頭とはこの女が座っている七つの山で、七人の王たちのことです。五人はすでに倒れたが、一人は今おり、他の一人はまだ来ていません。しかし彼が来ればしばらくの間とどまるはずです。また昔いたが今はいない獣について言えば、彼は八番目でもありますが、先の七人のうちの一人です。そして彼はついには滅びます。あなたが見た十本の角は十人の王たちで、彼らはまだ国を受けてはいませんが、獣と共に一時だけ王の権威を受けます。この者どもは心を一つにして自分たちの力と権威とをその獣に与えます。この者どもは子羊と戦いますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。なぜならば子羊は主の主、王の王だからです。また彼と共にいる者たちは召された者、選ばれた者、忠実な者だからです。御使いはまた私に言った。あなたが見た水、すなわち陰符が座っているところは、諸々の民族、群衆、国民、国語です。あなたが見た十本の角とあの獣とは、その陰符を憎み、彼女を荒廃させ裸にし、その肉を食い、彼女を火で焼き尽くすようになります。それは神が御言葉の成就する時まで、神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせ、彼らが心を一つにしてその支配権を獣に与えるようにされたからです。あなたが見たあの女は地上の王たちを支配する大きな都のことです。アーメン。ここで御使いがこのヨハネに見せた全ての幻の解き明かしをしております。この獣については今はいない、しかしやがて底知れぬところから登ってきます。八節、底知れぬところ、ギリシャ語でアビスと言いまして、あの創世記の初めの時、ね、悪しき勢力たちが閉じ込められているところ、あの底知れぬ淵、アビス、そこから 登ってきます。そしてこの9節の方を見ますと、7つの頭、それは7つの山で7人の王たちのことですとあります。まあ伝統的な解釈ではですね、この7つの山といえばローマ帝国、ローマには7つの丘があって、7つの丘の都とローマ帝国は呼ばれておりました。だからこの都、それはローマ帝国のことではないか。そしてまたやがて来たる8番目のその王、今はいないけれどもしかしやがて来る王、これはネロ皇帝、皇帝ネロ、あのクリスチャンをとても迫害してローマを焼いて、そしてまあ最終的にはそのローマ市民たちによって殺されたあのネロ皇帝で、このネロがまあ再び復活するのではないかという、そういう噂が当時ささやかれていたようですけれども、ですからまあこの都、それはローマ帝国のことで、8番目の王、今はいないけれどもやがて来るそのネロが再び復活して、再びそのキリスト者を迫害したり、また世界を混乱に貶めたりするのではないか、まあ、それが伝統的な解釈ではあるんですけども、今私たちはですね、とにかくこのようなことがやがて起こるべきことを私たちは今しっかりとですね学んで、そして今のうち心を気をつけて、そして世の諸々のことに惑わされないように気をつけるべきですね。今、まあ、テレビをつけますと世の中のその狂楽、本当にこの、ありさま、この獣、華々しい真っ赤な真紅の獣が7つの頭と10本の角を抱えて、ね、世の中のテレビとか映画とか本当に獣的な、なんか、まあ、ホラーとか、もう最近吸血鬼が主人公になったり、悪魔が主人公になったり、そういう、のが流行って、で人々はの心がですねそういう方向に傾いてきております。またこの女のありさま、紫と火の衣を着て派手な、ね、装飾を身につけてきらびやかな金ピカなありさまを目にします。世の中の狂楽を見ておりますと、本当にキラキラで、なんか女が、とても、華々しく、着飾って、それで活躍しているような、そういうありさまが展開されますね。紅白歌合戦とか見ていても本当にきらびやかでキラキラで、女が、とても、そういうふうに活躍している様を見ますけれども、とにかく世がですね皆さんに対しこのような華やかな有様を、憧れさせ、世の享楽、ね、不貧困とか、そういう性的なことも、まあ、昔ながらのそういう聖書的なそういうことは古い、むしろ、ね、もう性的に好き放題奔放になる方が、今風で、楽しい、そういうふうに、世の中世の王たちを惑わそうとしてですね、この、陰婦、この女は世に仕掛けていきます。しかし私たちはそれに憧れたりのめり込んだりしてはいけません。だって6節に書いてあります、この女は生徒たちの血とイエスの証人たちの血に酔っているのを見た。生徒たちをですね食い物にするんです。イエス・キリストの証人たちを、ね、できれば先民をもう惑わそうとして、この陰婦はですねその、まあ、性的誘惑とか、あるいは、きらびやかな目の欲とか、あるいは世の誇り、それらを持って生徒たちに誘惑を仕掛けてきますけれども、しかし、私たちはしっかりと御言葉にとどまって、そしてこの世の誘惑に対して対抗していかなくてはなりません。しかしですね、主は真実なお方です。もし私たちがこの女の側につかなければ幸いです。この女の側につく人は災いです。 なぜなら14節にこう書いてあるからです。この者どもは子羊と戦いますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。なぜならば子羊は主の主、王の王だからです。アーメン。この者ども、この大陰部、また獣、7人の王や、また7つの王、10の王、それらは子羊と戦います。私たちの主イエス・キリストに、ね、戦いを仕掛けるんですね。今の世の中見ますと、私たちの主の主子羊イエス・キリストのは何か鳴りを潜めているかのような、ね、イエス様が本当に生きているんでしたら、主はあなたは本当におられるのですかと、まあ、世の人たちは、思えるような状況ですけども、しかし確かにおられるんです。一見弱々しく見えるんですよ。世のこの邪悪な者たちからすれば、子羊キリストが何か 弱そうな、ダサいような、そういうふうにですね、見て見くびって戦いを仕掛けるんですが、しかし私たちを召し出してくださったイエス様、私たちの王となられたイエス様は打ち勝つんです。勝利するんです。なぜなら子羊は主の主、王の王だからです。またこの子羊と共にいる私たち、ね、また彼らと共にいる者たちは召された者、選ばれた者、忠実な者だからです。要するにイエス様にある皆さん一人一人ですね、イエス様を主の主、王の王とする私たちキリスト者は召された者、選ばれた者、忠実な者と書いてありますね。ここにキリストイエスにある忠実な人のその成り立ちが記されております。キリスト者は皆この通りにあるべきです。まずキリスト者たちは、ね、汚れた霊とサタンと戦いを交えますけれども、その戦いの元となる場合、ね、生徒たちは自分たちの人間的な力とか人間的な権威で戦っては、それは負けてしまいます。私たちが勝利する根拠はこの子羊です。私たちの主キリストですから、私がですね、そういう汚れた霊に疲れた人、その汚れた霊と戦う場合はですね、このしもべを召し出してくださった主イエス様、ね、このしもべ、ね、この私は私の力で主のしもべになったわけじゃありません。主の召しがあったから、主が呼び出してくださったから、だから、ね、主が選んでくださったから、だから私は、ここでこうして立って、そして御言葉の命のこの本当に栄えある務めに、今いるわけですけども、ですからそうした汚れた霊と戦う根拠、それは私たちを召し出し、私たちを選んでくださった忠実なるお方が私たちと共にいるから。だからその汚れた霊はですね、私たちのうちにいますお方にかなうはずがないんです。だから汚れた霊どもは、サタンはですね、ここをこの御言葉を取られると、もう本当に引き下がるしかないんですね。私たちを召し出してくださったお方は真実です。私たちは弱いです。私たちは時に、ね、誘惑に引き込まれたりすることもありますが、でも私たちを守ってくださる方、私たちを召し出してくださったお方、私たちの主の主、王の王キリストは強いお方です。だから私たちはその汚れた霊にも、ね、打ち勝つことができるんです。イエス・キリストの名前によって。そしてこの聖徒、ね、この子羊、王の王、主の主とする聖徒は忠実なものだからですと書いてあります。私たちに求められていることは忠実なことです。御言葉に対して忠実なものは、サタンはですね、そのものに何の手出しもできません。御言葉に忠実な 人であればあるほどです。汚れた霊はその御言葉に忠実な人に対して何の とっかかりもなく、その、ね、ものに、そのキリストイエスにある権威により頼む生徒にはもう本当に従うとか逃げるとかもう全然太刀打ちできないわけですね。皆さんはしっかりとこの真理の中にとどまってください。私たちの主イエス様は、子羊は主の主、王の王です。そして世の獣、その不貧困を行う女、不貧困を皆さんに提供しようとする、ね、誘惑しようとする女は、この私たちを召し出してくださった主の主、王の王であるイエス様には太刀打ちできません。そして私たちもこのイエス様に忠実なものであるのであれば、イエス様に召し出されたものであるということを宣言するのであれば、その世のもろもろも私たちには届きません。私たちに打ち勝つことはできません。私たちが勝利者の側です。この黙示録十何章において、やがて来たるその世の観覧とか、ね、その世の大陰符、その、女は、大きな都、大バビロンと呼ばれているものですけども、それらが生徒たちに誘惑を仕掛けたり戦いを仕掛けたりするとき、私たちは忠実な証人としてイエス・キリストの証人として証人として立つのであれば、私たちはこの大バビロンに恐れるに足りません。悪しき霊に対して対抗することができます。どうか皆さんはしっかりとですね、この忠実な証人としてイエス様の側につき、イエス様と共に歩み、そしてこの世に来たるべきその災いの日に勝利して、そして子羊なるキリストと共に栄える皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。あなたはイエス様、あなたはほふられた子羊、あなたは王の王、主の主です。私たちは召し出された者たち、選ばれた者たち、忠実な者たち。主よ、あなたが私たちを呼び出してくださったことを感謝いたします。私たちに必要なことは忠実な証人であるということです。今日見ましたこの大陰符とその獣、登場の仕方こそ華々しいもので、そのありさまはそのような華々しさで満ちているようですけど、しかし結局最後はあっけなく子羊との戦いで敗れ殺されます。やがては彼らは内部分裂して、そして10本の角のその王たちが彼女を荒廃させ、そして彼女を引きで焼き尽くし、そして滅びに行きます。それは死を、全てあなたが、イエス様、あなたが全てをすべ収めておられるからです。悪しき者の行くべきところは火の池。主よ、私たちは勝利者の側であることを感謝いたします。どうか主よ、生徒たち一人一人、終わりの時に至るまであなたの忠実な証人として歩ませてください。守り導いてください。あなたにあって幸いを得て、汚れたものを差し貫き、イエスの血潮によって対抗し、そして勝利者として微笑む側であるこの生徒たち一同でありますように、イエス様と共に栄える生徒たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。